2020年10月11日第二主日礼拝を始めます。賛美歌10番。主の祈り、天に増します。我の主よ、願わくは皆を感じて憎みを期待せたま、心の天になるごとく地にも増させたま、我らの日常の糧を今日も与えたま、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したま、我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何人ものなれば、アーメン。講読文27、講読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く、イスラエルはいざ言うべし、アロンの家はいざ言うべし、主を恐るる者はいざ言うべし、我悩みの中より主を呼べば、主我が方にいますば我に恐れなし、我がために義の門を開け、子は主の門なり、我汝に感謝せん、家作りらの捨てたる石は炭の親石となれり、これ主の設けたまえる日なり、主よ願わくは我らを今救いたまえ、主の皆によりてきたる者は幸いなり、主は神なり、我らに光を与えたまえり、 汝は我が神なり、我汝に感謝せん。主に感謝せよ。主は恵み深く、聖書、新約聖書、ペトロの手紙2章の4節から8節まで拝読いたします。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神によっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。何日間の旅路を終えて、この御堂に私どもを招き、賛美と祈りの礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。今日は台風の予報の中、守られてこの朝を共に無事に迎えることができました。世界のさまざまな状況の中で、時には辛い思いもし、また悲しみの中に耐えねばならないこともたくさんあります。また自然の中で本当にもろく弱い人間であることを自覚いたします。一つ一つの試練の中で、いつも神様が共にいて支えていてくださることを感謝いたします。すべてが人の思いではなく、あなたの御心に従って歩むことができますようにお導きください。御言葉に従いえない時も、どうか目の曇りを晴らし、ただひたすらにあなたの示してくださる道へ歩み続けることができますように、私も一人一人を守り、導き、お支えください。あなたは限りない愛の力を持って、常に導いてくださいます。どうかそのことをしっかり心に刻んで、日々の歩みをすることができますように、お祈りいたします。越谷教会の伝道の技が、御旨によって祝福され、喜びと希望を持って進められますように、そこに奉仕準備をし、奉仕をするお一人お一人の奉仕者を、またそのために祈る一人一人のものをどうかお守りください。今朝御言葉を取り継いでくださる石橋牧師の上に、また耳を傾ける私ども一人一人の上に、御霊の御導きがありますようにお祈りいたします。御言葉を正しく受け入れ、力づけられて新しい週を歩み出すことができますように、この足らざる祈り、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌66番、 く使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわり。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、生きた石、石橋牧師です。
今日の説教題は生きた石、として説教の題をつけました。つまずきの石という題で、説教をしたことがあります。ローマ書を学んでいた時でありますが、1年ほど前の3月末に清里で、日本キリスト教団で働く宣教師たちの協議会が開かれて、それに行くために中央道を走っておりました。棚橋先生から電話が入って、説教予告をするから聖書と説教題を教えてほしいと、電話がかかってまいりまして、次のインターでドライブインで、教えると言ってドライブインに入りました。あそこで聖書を読んで、説教題をその聖書から与えられて、田内先生に伝えたのであります。ローマ書9章30節から33節が聖書と知らせた後に、説教題はつまずきの石と言ったら、ええと聞き取れないようなので、少し大きな声でつまずきの石だよと言ったら、ええ橋と言うもんですから、橋じゃないよ、石橋の石だよと言ったら、ああつまずきの石橋かと言われてしまいました。私はただ黙る以外なかったんですが、パウロがローマ書で引用したのはイザヤ書28章の16節です。ローマ書では訳が違ってますが、見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く、これを信ずる者は失望することがないと記されているのであります。つまずきの石であります。イスラエルの人々にとってはつまずきの石であります。このつまずきの石について、今日の聖書4節では見捨てられた石とあります。見捨てられた石、もう徹底的に否定された石であることが示されていくわけであります。これを信ずる者は救われて失望することはない。このつまずきの石は神の選ばれた石、生ける石であるがゆえに決して失望することはないとの御言葉が今日の聖書でメッセージとして響き渡るわけであります。4節を見ていただきますと、この主のもとに来なさい、主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石です、石なのですと記されているのであります。この部分は詩編118編の22節が背景にあるのであります。家を建てる者の退けた石が 隅の親石となった。これが詩編118編の22節であります。この言葉が4節の御言葉の背後にある旧約聖書の言葉であります。イスラエルは石の文化であります。建物はすべて石で作られます。石の隅の親石とは建物の強度を支える目立つ石であります。丸天井やアーチの中心にはみ込んで強い建築物になってまいります。この中心の石は建築していくときは不要であると捨てられた石であります。こう立てていって、この最後のところでこの空いてたところにはまる石を探し回ってそれを見つめてはみ込むと強い建物になってまいります。それは捨てられた石が一番目立つ建物の中心になって建物の全体を支える、それが隅の親石であります。そしてこの家を建てる者の静けた石が隅の親石となった。このことは主イエス・キリストを指し示すものである。旧約聖書の詩編はこの言葉は御言葉はキリストを指し示す御言葉として4節で語られていくわけであります。家を建てる者の静けた石が隅の親石となった。だからこの主のもとに来なさい。4節の最初の言葉であります。だからこの主のもとに来なさいとの強い招きの言葉が記されていくわけであります。詩編では退けられたとありますが、第一ペテロでは見捨てられたと記されていきます。この見捨てられたという言葉は非常に強い言葉であります。ギリシャ語の言葉は非常に強い言葉、まあ、お手元の資料に記してありますが、アポドキマゾーという言葉であります。アポというのは否定する、ドキマゾーというのは検査を意味しています。検査して否定するという強い響きのある言葉であります。主イエスは検査されて否定されたのであります。大祭司の庭で裁判にかけられて十字架で処刑されるわけであります。徹底的に人間社会で否定されて処刑される。しかも大祭司の庭で裁判にかけられるのであります。神殿に仕える大祭司、最長パリサイ人、立法学者、長老といった宗教的政治的な指導者によって裁判にかけられて処刑されるわけであります。その時に神殿は死せる石になったのであります。この神殿に神がおられる、神の名において主イエスは否定される、徹底的に否定されて処刑される。しかしながらこの神殿には神はおられない、死せる石であります。死せる石を土台として人生を築くのか、生ける石を土台として人生を生きるのか、そのことが問われるわけであります。この世の価値観、その上に自分の人生を築いていくとすれば、それは死せる石の上に自分の人生を築くことになりはしないかと思うのであります。神殿に神はおられない、そこに神はおられない、主イエスを、神を、神の言葉を信ずることができなかった。だから主イエスは つまずきの石、妨げの石として捨てられたのであります。それが一番最後の8節に示されているところであります。家を建てる者の退けた石が炭の親石となった。神が働いてくださって、神が働いてくださる生ける石となって私たちを支えてくださる。だからこの主のもとに来なさいという強い招きの言葉が4節に示されるわけであります。この主のもとに来なさい、必ず救われる、生ける石を土台として人生を歩んでいきなさい、その人生は決して失望することはない。このメッセージが今日の御言葉から私たちに響き渡るのであります。6節を見ていただきたいと思います。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信ずる者は決して失望することはない。このように語られているわけであります。シオンとは何であるか、お手元の資料にありますように、サムエル記下の5章7節、しかしダビデはシオンの要害を陥れた。これがダビデの町である。シオンの要害を陥れてダビデの町とした。シオンはダビデの町の中心、シオンのこのダビデの町の中心、そこに神殿が建てられているわけであります。シオンに建てられている神殿は死せる石となってしまった。そして神殿に代わって、見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。選ばれた尊い要石をシオンに置くと神の御業が示されるわけであります。新しい神の神殿がそこに置かれるわけであります。新しい神の神殿である教会がそこに置かれるのであります。シオンです。主イエスを十字架にかけた人々のただ中で新しい神殿である教会が建てられていくのであります。主イエスを信じない者にとっては8節になりますように、主イエスはつまずきの石、妨げの石、これを救い主として信ずることはできない。主イエスは一般の民衆からも十字架につきよう、十字架につきようとの激しい叫び、否定の嵐の中で十字架で処刑されていくわけであります。この否定の嵐の中で、否定の嵐の中に新しい神殿教会が建てられていくのであります。新しく誕生した教会もシオンにおいて迫害の嵐の中で教会は誕生し、迫害の嵐の中で成長していくのであります。どのような嵐にもびくともしない生ける石が土台であるがゆえに決して倒れることはない。迫害の嵐の中で教会は成長してしまった。たくさんの人々が救われていくわけであります。主イエスを信じる者は救われて失望することは決してない。このことが迫害の嵐の中で教会によって指し示されていくわけであります。マタイ福音書の16章の15節から12節を見ていただきます。教会とは何か、どのように教会が建てられていくか、それがマタイ福音書の16章の15節から20節に されているのであります。15節からお読みいたします。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロがあなたはメシア生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなたが地上で解くことは天上でも解かれると示されていくわけであります。教会とは、あなたはメシア生ける神の子ですと告白する、その告白する者たちが集められて教会として建てられていくわけであります。この信仰を告白するものによって教会が建てられていくわけであります。その土台は主イエスキリスト、生ける石であります。主イエスキリストが石であるとともに、ペテロがこの教会を建てる生ける石として用いられていく、そのことが示されてくるわけであります。18節で、私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できないとペテロに語られるわけであります。あのペテロに語られるわけであります。散々主イエスを裏切ったあのペテロに、あなたはペテロ、この岩の上に私の教会を建てると主イエスはおっしゃるわけであります。徹底的に否定される。裁判大祭司の庭、ペテロは大祭司の庭に潜り込むのであります。そして突然そばにいた女中から、あなたもあのナザレ人と一緒にいたと言われて、必死になって主イエスを否定するのであります。口汚く、あんな男は知らないとペテロは徹底的に主イエスを否定するのであります。大祭司たちが主イエスを否定し、民衆が主イエスを否定し、身近にいたペテロまでもが主イエスを激しく否定するのであります。しかし主はこのペテロを選んで、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できないと、あのペテロの罪を許して聖なる者としてペテロを用いられる、教会を建てる使命に就かせていくわけであります。このペテロに響いた主イエスの言葉は今私たちにも響くのであります。五節の言葉を読みますと私たちは引いてしまうかもしれません。五節を見ていただきますと、あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる聖霊的に生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。このように進められていくわけであります。私たちの生ける石である死が私たちを生ける石として用いられて、聖なる教会を建てるために用いられる。あなた方自身も生ける石として霊的な家を作り上げるようにしなさいと教えられるのであります。 けなくても結構ですが、お手元の資料には記しておりませんが、第一コリントの3章16節に、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分の中に住んでいることを知らないのですか。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分のうちに住んでいることを知らないのですか、との御言葉が示されるわけであります。あのペトロが聖なるものとして、霊的な家を作るものとして用いられていく、生ける石として用いられていく、そのことに驚きを覚えるわけであります。ペトロが聖なるものではありません。そのペトロの中に聖なる神が働いて、聖霊として聖なる神が働いて、神殿で祭司たちが教会に仕えるように、神殿で祭司たちが神殿に仕えるように、私たちを用いてくださる、と示されてくるわけであります。私たちはこの神の尊い御業にどのように応答していくのか、この御言葉によって問われていくのであります。私たちの技ではありません。聖なる神が私たちのうちに宿ってくださる、そのことの家に神は聖なるものとして私たちを見てくださる。罪許された、ペテロも罪許されました。激しく主イエスを否定する罪、激しく神を否定する罪から許されて、聖霊が働いて聖なるものとして教会を建てる技に主が用いてくださる。黄泉の力もこれに対抗することはできない。この教会につながり、教会を建てる生ける石として、石として私たちを用いてくださる、この主の御業のうちに私たちは生かされているのであります。聖霊が私たちのうちに働いてくださるがゆえに、この世界において恐れるものは何もないのであります。聖なる神の民につながるものとして、聖なる民として生かされています。この主のもとに来なさい、この主のもとに来なさい、繰り返し繰り返し新しいを主は招いてくださっているのであります。主の招きの言葉を聞くことなしには、私たちはまたとんでもないところに行ってしまうことになるかもしれません。繰り返し繰り返しこの主のもとに来なさいと招きの言葉が語られ、私たちはこれに応答することが求められているのであります。主の招きの言葉に応答して、主のもとに来る者は決して失望することはない、決して失望することはない人生に招かれていくと、今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。徹底的に主を否定する嵐の中で、生ける石、すべてのものを支える生ける石としての主イエスキリストが指し示されています。そしてまた同時に主の招きの言葉が響き渡ります。この主のもとに来なさい、主のもとに来る者は救われて、罪から許されて、聖霊が働いて、聖なる神が働いて、私たちとつながってくださり、生かしてくださる。生ける石を土台とする人生は失望することはない。この御言葉が私たちの心に響き渡りました。 どうぞこの主の招きの言葉に応答するものとして歩ませてください。主イエスキリスト、生ける石を土台として、また同時に私たちも生ける石として主が用いてくださる、その人生は失望することはない、この確信に生きることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌239番。献金をお捧げいたします。